文化放送大竹誠ゴールデンラジオ、今日は海の日祝日ですので大竹誠さんお休み、海外からカナダからリモートで三浦靖子さん、そして文化放送スタジオは八津一郎さん、ヒコロヒーさんでお届けしております、
はいはい、お願いします。
今日のメインディッシュ いただいたメールファックスを時間の許す限りご紹介します。番組でご紹介した方全員にもれなく風呂場のまこちゃんを差し上げております、テーマはカルチャーショック、テーマのものもテーマ以外のもいただいておりますが、八津一郎さん、
はい、茨城県つくば市のラジオネームパコちゃん29歳。三浦さん、ヒコロヒーさん、太田さん、やついさん、こんにちはと。
こんにちは。
私が一番カルチャーショックを受けたのはスペインに住み始めた頃です。シエスタという言葉は有名ですが、昼寝なんて本当にやるわけないでしょうと疑っていました。しかし、現地に行ってみたらびっくり。なんと本当に午後2時から5時くらいまで、街がシーンと静まり返っているんです。さすがに全員が昼寝をしているわけではないようで、自宅で家族とお昼ご飯を食べたり、つまり長めのお昼休みという感じのようです。とはいえ午後2時を境に街が完全に静かになるという感覚、東京の学校を出てスペインへと渡った私としてはものすごいカルチャーショックでした。でもそれぐらいゆったりと生活するのは人間味があっていいですよね。カナダもシエスタの時間あるのでしょうか。三浦さん、お元気そうでよかったですということですよ。
シエスタはないですけど、まあ、特に私が今いるところはね、本当にね、全然あのね、お庭があるお家、はい、やっぱりちょっと広めのお家が戸建てがポンポンあって、はいはい、徒歩5分もしないかな。そうしたらもうハイキングコースみたいな、だ家山の中に住宅地があるみたいな感じで、本当に森の中を散歩できるの、はい、かといってでも、はい、その隣にはもう便利なスーパーと薬局とあれ、なんかもうなんかね、すごいの、自然と何なんか生活してるっていう、共存してる、その共存っぷりが
自然の中にありながら都会ってことですよね、要するに。
そうそうそう、
全く自然になっちゃいますもんね。日本だと自然がいっぱいあるとこいっぱいありますけど、
そう、都会が都会すぎちゃうじゃん。でもやっぱね、緑の取り方がやっぱ土地が広いってすごいね。
あ、そうか、土地
が、土地がやっぱ圧倒的に日本より広いもの、
東京はね、特に、
東京は特にね、大変でしょ、あなたたち。
いや、この間までいたじゃないですか。
どの目線で喋ってるんですか。どの目線で喋ってるんですか。
いや、ちょっと思ったんですけど、さっきのシエスタも多分食住接近だからできるんですよね。住んでるところと仕事するところが近いから、2時間3時間ちょっと休めるっていう。
2時間かかっていったら無理ですもんね。
ねえ、東京だと1時間半とか2時間かけて通ってる人多いから、
いっぱいいますもんね。
ねえ、狭いからそうなるんですよ、きっと日本って国土が。
そっか、
羨ましいところもあるな、やっぱな、そういうとこは。
まあでも東京はね、便利は便利よ。あと物価が安いよね、やっぱり東京。
あ、そっか、カナダちょっとお高いですか。
やっぱクオリティ高くて物価高、ちょっと高いな。食料品とかもやっぱスーパー行くとちょっと高いなとか、あとなんかいわゆる歯ブラシが 4ドル、だまあ消費税とかちょんちょんって入れたら、まあ大体400円ぐらいかなっていう、そうすると 高えなって思っちゃう。
わかる、確かにそれは
高いなっていう、その、
使い捨ての傘ってないですよね。
あ、ないね。
東京
だって傘ささないもん。
東京ってものすごい安いじゃないですか、傘が、は
い、安い、美しい、あとクオリティ
めちゃくちゃ高かったですもん。だからなんかヨーロッパとか行った時に、傘買おうと思ったら、ちょっと降ったから買おうと思ったら高くて買えないなと思ったぐらい高かったです。
あ、なるほど。
ささないしね、こっちの人。
あ、
ちょっと傘ささない。
なるほどね、
はい、じゃあヒコロヒーさん紹介してください、
はい。千葉県習志野市ラジオネームルリルリさん、初めてのカルチャーショックは40年前高校2年の夏休み、カリフォルニアにホームステイに行った時のことです。休日にステイ先の近所の高校生や英語の先生たちとバレーボールで遊んでいた時にミスをした私はごめんという感じで手を合わせたんです。するとみんなん?という反応。その後他の人がミスをして私に向かって不自然に手を合わせお辞儀をした時、初めて 手を合わせるのって日本人だからだと気がついたのです、キリスト教徒の彼らにはそんな習慣ないですからね。そんなことを意識したことなんてなかった私には、ああここはアメリカなんだとカルチャーショックを感じた出来事でした、久しぶりにゴールデンラジオからお元気そうな光浦さんの声が聞こえてきて嬉しいです。学生生活楽しんでくださいねと。
めちゃめちゃ勉強してます
学生生活
だって帰り図書館寄ってんだから私。
すごい、
すごい、
昔より勉強してます。
うん、昔よりも正直覚えられないけど、うん、やっぱりなんか意欲はあるよね。やっぱやりたくてやってるから、う
んうんうん、あ、うん、なんかカルチャーショックありました、うん、カナダでも。
カルチャーショックほどではないけど、バスがやっぱり早く、はい、あのね、遅れたりはするのはなんとなく想像できるじゃん、はいはい、早く来ちゃうっていうのもたまにあるから、そのチェックはちゃんとしとかないと。
早く来てそのまま行かれちゃうんですか、バス。
行っちゃうの。そう、それで、まあ、アプリが結構今優れてるから、はい、結構リアルタイムで今3分遅れてますとか5分遅れてますとかも出てくるんだけど、はい、たまに何かこう狂っちゃって、うん、あの私今朝も、はい、なんか7分遅れですってなってて余裕ぶっこいて、はい、家の前がもうバス停だから、はい、余裕ぶっこいて家を出たら、はい、バスが通り過ぎるとこだったの、はい、あーって
あれで止めれないんですか。
で、はい、いやでもあーって言う顔してたら、はい、通り過ぎたのに止まってくれて、開けてくれた。
そういうこともあるんですね。いいですね。
まあ時間がね、そんな、まあ、やっぱりね、東京が特別なのかな、うん、東京とか日本が。そんな、やっぱ前後あるし、う
んうん。確かに東京だと乗り過ごしても、あの乗れなくてもすぐ来ますもんね、バスもね。うん、
時間がね、そうそう、きっちりしてますしね、東京、本当に。
あとは今日は別のバスに乗ろうとした時に、はい、本当に、あの、表札っつうの、なんつうの、うん、なんか番号、バスの番号が行き先が変わってなかったの、はい、別の番号だったから、うん、あ、私のじゃないわと思ったら、それが通り過ぎて私の番号が変わったの。いやいやいやいやって、でいやいやいやって、そうそうそう、でそれで反射神経でタクシー止めるみたいに、うん、ああって手振ったの。あんまり、ね、もうそらバスが開けてくれたんだけど、はい、運転手さんが、はい、そうやって手振ったら行け行けと勘違いするじゃないって言われた。
いやいや、ちょっと怒られてるじゃない松浦さんの
方が。手を振ったらそうなっちゃうんだ。
ソーリーって言っといた。なんか私は慌てて、じゃあ私も忘れてるっつって、うんうんうんうん、
ね、こうやるしかないですもんね。
そう、行け行けたと思っちゃったでしょ。
無人島に置いてかれたみたいな感じ
ですね。そっちが変えてないのが悪いんやんっていう話ですよね。
瞬間でカラカラって数字変わったの。
バスは結構あるかもしれないね、そういうのがね。
そっか、
うん、僕もキューバ行った時、はい、バス停あの辺って言われたんですよね。だもう分かんなかったじゃない。何にもないんだもん、あの辺って。
あの辺
行ってみたら人がいるとこがあるから、うん、そこにいろって言われたんですけど。
アバウトやな。
待てど暮らせど来ない。
あの辺には行ってみたけど。
いいね、うん、いいね、アバウトでいいね。
いや全然良くないですよ。何にも見れないし、どこにも行けないんだから。暑いし、
昔のインドネシアみたい。昔のインドネシアがそうだった。7時に集合ねっつったら全員集合できたの11時だとか、何時だよ
っつって。大きく午前中なんでしょうね。
昔のインドネシアよ。今変わったけど。
なるほど。
新潟県燕市の星野さん、三浦さん元気ですか。
あ、元気です。
イギリス流皿洗いはホームステイ先で経験されましたか。イギリス流皿洗いとは、うん、洗い桶に熱湯を入れ洗剤を入れます、うん、泡吹くの熱湯を洗い桶に汚れた皿に入れて、うん、絵付きブラシで皿を洗い布巾で拭いて終わり、すすぎません、初めて見たのはニュージーランドのホームステイ先でした。本当に衝撃的でした。
知らなかった、
カルチャーショック。
確かに私も聞いたことあるな。そういうなんか洗剤があるんだよね、なんか。
ああ、そう、
すすがなくていいっていう、う
ん、だけどここのうちはあの食洗機があるから、はいはいはい、
あ、なる
ほど、そこにみんな食べ、あ、でもね、食べたやつはちゃんとね、あのグリーンはグリーンで、食べ物だけはちゃんとその戻す、うんうん、あのゴミの分け方が結構細かいもんで、食べ物は全部こう、うん、で冷凍庫に入れてる、ここのお家は。 1週間に1回ぐらいかな、ゴミの日が。なんかその、
あ、匂いが
冷凍庫に入れて、そうそうそう、うんうんうんうん、で冷凍して冷え冷えのまま外に置いとくと、その動物も寄ってガチャガチャってしないでしょ。
あ
の、ゴミをひ、あの、取りに来てくれる業者さんが来るまで匂わないから、
はいはい、うん、あ、それめっちゃいい、それめっちゃいいですね。
ここのお家だけなのか他もやってるのかちょっと分かんないけど、うん、山の中だもんでね、はい、あの10年に1回はクマが出るっつったで、
はあ、めちゃくちゃでかい。じゃあ冷凍庫がないとダメ
です。いや、でも、あ、でも、まあまあまあ、日本のに比べたら大きいけど、そんなびっくりするほどでもないけど、なんかそういうふうな、あ、なるほどなというシステム。
確かに、私もそうしようかな。
入れてられる？
いや、でもあれ、いや、でもやっぱり匂いが、やっぱ私の部屋もちょっととんでもないことになりがちなんで。
あー、ぽい、わかる。
どっから入ったかわかんない、あの小林とかでしょ。
そうそうそうそう。あれやっぱりこんな夏場ね、特にあれなので、うん、それでもめっちゃいいですね。
似合うけどね、ヒコロヒー、小林。
いや、なんで小林似合うんですか、やめてください。
小林似合う。
言わん
といてください。あと、なんとなく、はい、なんとなくゴミの匂いが似合う。
やめてやめて、似合いたくないんですよ。
カジュアルに生ゴミと生活して
そう。なんだ、カジュアルに生ゴミと生活してそう。どんなイメージなんですか。
ね、いつか使うっつって全部取っといちゃうんだよね。
あ、それはね、ありますね、
いつか使うから、うん、
はい。
千葉県野田市にお住まいの53歳の奥様、野田っ子めぐちゃん。光浦さん、ストレスのない生活いいですね、
うん、ありがとうございます。
ところで食生活はいかがですか？食べ物は口に合いますか？私は旅行へ行くだけで便秘になるし、普段から胃腸が弱く、遠出やましてや異国の地へ行く自信がありません、うん、食生活やそちらでしか食べられないものなどがあれば教えてほしいです、
ね、さっきね、ちょっと太ったっておっしゃってましたけど、
確かに、
あ、やっぱり小麦粉を、やっぱ日本で私あんまり小麦粉食べてなかったの、はい、ご飯好きだから、はいはい、でこっち来てやっぱり3食小麦粉、うん、その、うん、特に隔離中は、
はい、
そしたらやっぱりね、あのでっかいニキビが1個ボコッと出て、うん、そっからあのちょっと成長剤を飲むようにして、はい、今落ち着いて、
あ、
うん、やっぱ小麦粉なのかなって。
パンですか、やっぱパン、うん、
パンというか、あとはあのパスタとかさ、 あとは何だろう、なんか、うん、ライスをとにかく食べてないね。
そもそも水浦さん、すごい渋いなんか日本食好きでしたよね。
そうじゃん、子供の時からそうじゃん、おばあちゃんが好きなものが全部好きだから、
ね、うん、月の塔とかそういうの好きですもんね。
大好きじゃん。あと小学校4年で小学校4年で山菜にハマったんだから。違う、3年生だ。
山菜結構あるんじゃないですか、カナダも。
そんな少女いないですよ。
いや、食べない、山菜が出てこないだ。スーパー行っても山菜売ってなかったわよ。
いや、なんか生えてません、その辺に、山とかに
生えてると思うけど
ね、
怒られるべ。
怒られるとかなんですか。
日本人なんか危ない坂じゃないんです。日本人雑草食ってるよってなっちゃうんですよね。カルチャーショックって、
まだ部屋から出て3日4日しか経ってないんだもん。まだ一応前
ルール3日4日でもういきなり雑草食ってる
なんて。めっちゃ雑草食ってる
虫ってよ。台所やっぱね、まあ、こちらのお母さんがとってもね、あの綺麗好きで、ね、本当綺麗にいつもちゃんとしてるから。
なるほど、うん、カナダってなんかこう文化、カナダの食文化、なんか有名なものって何なんですか。カナダ
なんだろうね、あんまりないとは言っとった。なんかみんなが想像するザ西洋料理みたいな、あとはなんだろう、ポテトになんかベーコンとなんかあの蜂蜜かけてみたいな、
そう
とかって言われたけど、
俺勝手になんかホワイトシチューのイメージでしたね。
あ、シチュー、
カナダ、
なんか勝手なイメージですけどね。
寒いから、はい、それ CM のイメージ、雪ホワイトシチュー。CM
のイメージなんですね。
CM のイメージ、
カナダでホワイトシチュー食えるの、なんかサーモンとか、なんかそういうイメージでした。
サーモンは美味しい、
あ、キングサーモンとかね、
言ってた、サーモンは美味しいよって。
埼玉県北本市にお住まいのバルサのつばめさん、64歳の男性の方、三浦さんの元気そうな声が聞けて一安心。30数年前の正月、スキーをするためにカナダに行ったことがあります。バンフを拠点にサンシャインビレッジ、レイクルイーズのスキー場で滑りまくりましたよ。カナディアンロッキーや数々の野生動物、大橋巨泉さんのギフトショップに大陸横断鉄道などなど、学びに恋人作り、さまざまな体験を満喫してくださいね。
わあ、
すごい、
確かに満喫してほしいですね。
そうじゃん、スキー冬はね、なんかすごくね、スキー場も近くなのでね、スキーをするらしいんだけど、
めっちゃいい。
私がねスキーがもう一つね、あのね、なんつーの、スピードが出るものが嫌いなのね、だから怖いのね。
スキーが、まあね、うん、無理するとね、あれですからね、確かに。
何度かスキーはしたことあんのよ、はい、だけどスピード出るのが怖いから横にばっか滑るの。わかる、はいはい、横に滑るとスピード出ないでしょ、
はい、暴言のすごい激しいやつですね。で
そう言われた、なぜあの人は横に滑ってるのって、本当にずーっと横に滑ってたから。
スキーもね、でもやってみてほしいですね。どんな感じなのか教えてほしいですよ ね。
雪が綺麗そうじゃないですか。
雪が違うんだろう ね、
わざわざね、世界から行かれる方もいるとこでしょ、カナダって。
そうや、
やっぱりね、アウトドアでね、日常的にアウトドアで遊んでる感じ、まあ、特にコロナだったもんで、今年の夏は聞いた話によると、去年の夏、はい、まあみんなピクニックしたらしいよ、去年の夏は。
今が一番いいんじゃないですか、23度ぐらいでね、夏だから、
で25度行って25、6度って感じ。
過ごしやすい、
まあ、カナダね、自然がすごく豊かで広いですから、行けるところたくさんあるでしょうからね、楽しみですよね。
広いしな、
本当に。千葉県我孫子市にお住まいの58歳の男性の方、偽物職人さん。30年前カナダにスキーに行った時に、最終日バンクーバーのお寿司屋さんへ行って、とりあえずトロとオーダーを出すと、はい、トロはないけどアボガドならあると言われお寿司屋さんにトロがないのかよと驚きましたが、アボガドの握りを食べたら一瞬トロを食べた感じになりました。
へえ、それは本当に食感が似てるからアボガドを言ってくれなんですかね。
似てるって言いますよ ね、
だから熟して青臭さもないんだな、完全に。
今はトロあるんじゃない、多分昔の話じゃない。
30年前って書いてありましたね。
あ、ありそう、
ね、日本のレストランとかもやっぱり結構あるんですか。
あるあるあるけど、私はまだ行ってないけど。
なるほど。
なんか
日本食食べようと思ったら、まあまあ手軽に行ける環境にはあるっていう感じですかね。
あ、うん、ありますあります。
じゃあ何の、本当に何の問題もなさそう
ですよね。
もしかしたらフキノトウ食べれるかもしれないですよね。
うわ、天ぷらにして振る舞ってどうだろう。やっぱ怒るから、何雑草をあげてんだって。
いやいや、フキノトウは雑草じゃないですから。
いや、カナダの人食べないでしょうよ。
確かに
フキノトウ美味しいけど、
いや美味しいから食べる、うまく出汁でやったりして、ね、日本食はやっぱ世界ですからもう、
逆に食べてほしいですよね。その三浦さんのお友達とかに、逆に天ぷら
苦っつって。
はい、この後もまだまだメールファックスお待ちしております。今日はカルチャーショックというテーマでお届けしておりますけれども、それ以外のことでも大歓迎です。メールの方はゴールデンアットマーク joqr.net、 golden アットマーク joqr.net、 ファックスの方は東京 03-5403-1151、 東京 03-5403-1151 です。今日メールファックスをご紹介させていただいた方には、もれなく風呂場のまこちゃんを差し上げております。メールファックスお待ちしております。